はい、皆さんこんにちは。沖縄医療生協虹の広場です。今回13回目の放送となります。パーソナリティを務めます、島袋です。普段は沖縄医療生活協同組合本部で勤務しています。どうぞよろしくお願いします。沖縄医療生協は健康をつくる、平和をつくる、命輝く社会をつくるを理念としています。そのような活動を皆さんにお伝えできればと思っています。さて今回はフレイル予防健康づくりについてですね、医師で健康づくり委員の原国先生にお話を伺いたいと思います。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
は
い、
早速ですが先生の自己紹介お願いいたします。
はい、原国正弘と言います。現在豊見生協病院で、はい、検診室で、はい、医師として働いております。
はいはい、検診室、
主に、健康診断、はい、そういう人間ドック関係ですね、はい、そういうのを一つやりながら、はい、専門としてもともとは若い時は外科医でしたけど、はい、今は関節リウマチをやってまして、
リウマチ
の
専門
で、共同病院と中部共同病院で、はい、そこのリウマチの患者さんも実は見てます。はいはい、それから、今日は健康の問題ということですので、はい、私、もう一つ医療生協の理事会のもとにいろんな委員会がありますけども、はいはいはい、その中に健康づくり委員会というのがありまして、はい、その委員会にずっともう20年ぐらい、
20年ほど、
はいはい、委員会として、組合員さんの健康の問題、はいはい、それから職員の健康づくり、そういうことにずっと携わっております。
はいはい、ありがとうございます。医師で、あり、健康づくり委員であるということで、今日は話を伺いたいと思います。まず先生のですね、出身地とかもお聞かせ願えますか。
はい、もともとは小学中学高校ずっと那覇の方でした。
はい、
それがその約30年ほど前に、豊見城の我那覇の方に、引っ越してきまして、今は豊見城の豊見城くん中になっております。
なんかずっとね、豊見城っていうイメージがありますけど、
もう長いですからね。
出身は那覇なんですね。
もともとはそうです。
わかりました。先生、趣味などもお聞かせ願いますか。
はい、趣味はいろいろありましてですね、スポーツで言いますと、テニスからジョギング、から登山から5年ほど前からスキーを始めましたね。ということで、これはスポーツでですね、それとは別にですね、
写真、
はい、からピアノ、はい、社交ダンス、そんなことを、アフターファイブになるともう本当に忙しいですね。
幅広いですね。テニスから社交ダンスから写真からということで、スキーは、初めて5年ほどということなんですけど、毎年そういったところに行かれてるんですか。
そうなんですね。大体、北海道でいうとニセコ、それから東北でいうと、ちょっと忘れしましたけど、長野県とかですね、宮城県とか、白馬とかですね、新潟などにも行きます。
固定したところではなくて、
大体固定したもう場所決まってますね。毎年行く馴染みの宿がありまして、そこにいつも蔵王ですね、蔵王にも行きますね。宮城県の蔵王にも行きますね。
すごいですね。僕はもうスキーはできないんですけど、雪合戦とかしかやったことはありませんね。なんか先生、特技もあるようなんですけど、
特技と言っていいのか分かりませんけども、実はソロバンなんですね。小学校の5年ぐらいの時1級取りましてね、ソロバンのいいのはですね、暗算ができるんですよ。もう本当に中学高校ぐらいまでだったら 4、5 桁の何千何百何万とかっていうのをみんな暗算でできたんです。最近はですね、せいぜい2桁から何百何十何円かける何円とかね、
それでもすごいですね、暗算できるっていう。
ですからね、会計なんか、お食事行って会計するときなんか、僕の方が先に、これ間違ってるとかね、足らないのにとか、すぐに計算しちゃってね。
すごいですね。
ですから会計なんかのときに、集団で会計したときに、トータルで一人当たりいくらなんていうのはすぐ、もうこういうのは電卓使う前に僕の方で先に計算しちゃうという、
スマホ出す前にも先生が
計算できてるという、そういう、これは特技じゃないです
か。いい いですね。どこでも割り勘もじゃあ先生にお任せ。
いや、そういうわけ。
わかりました。先生、あの好きな食べ物とかも教えてもらえますか。
あの和食ですね。
和食、
はいはい、特にはお寿司とか、はいはい、から天ぷら、
天ぷら、
日本そばもとても好きですね、
はいはいはい、
でちょっと変わったところではですね、私はね、はい、あのさつま揚げ、特にあのごぼう入りのさつま揚げ、ごぼうが入ったさつま揚げ、
で
さつま揚げ、まあ非常にそれが好きです。
はい、わ、はいはい、かりました。あとアーティストなども、好きなアーティストとかもいらっしゃいますか。
最近ですね、はい、ちょっとあのジャズピアノをちょっとやりだしたんですけど、
初めてるんですね。
それもちょっとかじ出してるんですけど、はいはい、その中のビル・エヴァンスってね、はいはい、あのすごい洒落たあのピアニストがいますけど、それからあのルイ・アームストロングのね、はい、彼はトランペッターなんですけど、はいはい、彼のほらダミ声で歌いますよね。あのダミ声で歌うあのジャズのリズムがね、とてもあの渋くてよろしいですね。
はい、わかりました。先生どうもありがとうございます。ちょっと休憩入りますね。はい、引き続きですね、あの先生の方にお話を伺いたいと思います。ですね、健康づくり委員ということで、まあ、健康づくりについてお話を伺いたいと思うんですけど、お願いします。
はい、まずあの私個人がどんなことを普段やってるかということについてまず最初にお話したいと思います。はいはい、だいたい目が覚めると同時に私はあの、はい、ただあの布団の上でね、あの筋トレをすぐやります。寝たままで、寝たままで、目が覚めたまま、これがね非常にあのコツなんです。
すごいですね。
もうまだあのしっかり目が開かない真っ暗な中をですね、はい、あのお布団の上でですね、足を
うとうとしながら、
まだまだあの目を開けずに寝たままでですね、はい、足を上に上げてはね、上に上げたり、それからあの膝を立ててお尻を持ち上げたり、はいはい、それからあの足を左に曲げたり右に曲げたり、はいはい、そんなことをやったりですね、はいはい、から腹筋運動ですね、はい、腹筋運動から腕立て伏せ、だいたい腕立て伏せも最近は6、70回できるようになりましたね。
すごいですね。
からね、あの四つん這いになって、はい、右手と左足を上げてね、こうやるとかですね、はいはい、そういうのをだいたい15分ぐらいやりますね。そうするとね、15分やってる間にすっかり目が覚めてね、非常にあの体がねこう軽くなりますね、はいはいはい、それであの目覚めて、あのいろいろと支度を始めると、はいはいはい、だいたいもう起きる時間も決まって、その時間になると目が覚めて、もう15分はだいたいそのぐらいにやってると、ちょうどいいリズムになってます。それからあとはですね、食後に誰でもみんな歯を磨きますけど、その時僕はあの歯を磨きながら必ずスクワットします。ながら族というんですね、
ながら
族でスクワットをやりましてね、それでスクワットの後にあのバーベルなどを使ってですね、ちょっとした筋トレやります。あの上半身、今のね日本の丸いあのこれをね 4.5 キロのものをね、はいはい、横にこう上げてこう開くように、
う
開くようにしてね、これを大体20回ぐらいとか ね、
すごいですね。
それからこういう曲げるのがありますね、はいはいはい、ああいうのもやります。大体5分ぐらいですね、はいはい、ちょうど出勤前の5分間、歯を磨きながらと歯を磨いた後にそれをやる、はいはい、これがあれです。あとは通勤の時に歩く、はい、できるだけ歩くということなんですけど、 でも、うん、歩くのは大したことないんで、はい、せいぜい15分ぐらいですけども、はいはい、あの意識的にやってるのは職場でですね、はいはい、階段があの職場が5階なんで、はいはい、5階までの往復は必ずあの階段を使うというふうにしてますね、はいはい、それであの職員もですね、はい、最近はあのよく階段を使うようになりました、は
い、
特に豊洲生協のね関係はあの僕みんなよく歩いてるなっていうふうに非常に感じしておりますけども、はい、この階段を歩くっていうのが非常にいいことですね、はい、あとはねあの沖縄医療生協の中に公式テニス部があります、はいはい、もうこれも30年ぐらいの歴史ですけど、うん、これを毎週1回、はい、月曜日ですけど夜やってまして、これもまたいい運動になりますね。
テニスも毎週やってるんですよね、
はいはい、あとですね、はい、あのこれはあとの生協の健康づくり委員とも筋トレ教室というのがありまして、はいはい、その筋トレ教室の私があのそれを指導してるんですけども、はいはい、これもまた長いんですけど、まあ、5、6年ぐらいになりますかね、はいはい、これを毎週水曜日に 豊見生協でやってたんですけど、はい、今コロナの関係でこれがあのちょっと中止になっているということですね、まあ、そういうことをですね、はい、個人的には、まあ、やっているという状況です。それであの、はい、医療生協の健康づくり委員会としては、はいはい、あの実はこの間ストレッチ運動とかウォーキングだとか、はい、筋トレな特に最近はあの筋トレに非常に力を入れてましてね、はい、っていうのはあの高齢とともにあの筋肉が非常に衰えてくるというのがはっきりしてますので、はい、この筋肉をどう鍛えていくかって特に下半身の筋肉を鍛えなくちゃいけないということから筋トレ教室をやってます、はい、ただあの今コロナ禍の関係で豊見生協病院などはあの使えなくなりました。面会禁止というね、はい、いうことになりましたので地域の方では今おろくの方、
はい、
それから豊見城のガナハの桜藩、はい、それから豊見城のマカブ藩かな、マカブの方のコミュニティのところでですね、はい、この3カ所で、まあ、今筋トレ教室を、はい、やってますね。
病院は使わずにそういった地域で
外の方の方でですね、でなんかいくつかがまだあったんですけども今コロナの関係で皆さんちょっとこれをね、
はい、
ちょっと
なかなかできない状況、
中止してると、はい、そういう状況が今のところありますね、
はいはいはい、ちょっとじゃあ休憩入りますね。はい、また引き続きですね先生にお話原国先生にお話聞きたいと思います。まあ、健康づくり委員会ということで健康づくり月間をともですね取り組んだと思うんですけど、その取り組みの中身内容等とも教えていただけますか。
あの健康づくり委員会はあの組合さんとそれから職員向けにですね毎年8月から10月までの3ヶ月間健康づくり月間というふうに置いてましてですね、はいはいはい、この3ヶ月間まあ、自分で目標を作ってですね、はい、それをまああの具体的に目標を立てて、はい、で3ヶ月間どんなことをやった、うん、記録していくというような、はい、あのそういう月間になっております。だいたい500人ほどの人が毎年エントリーしてますけども、まあ、その中でどんなことをやっているかという特徴的なことなどをちょっとお話したいと思うんですけども、はいはい、やはり一番皆さん多いのはウォーキングですね。やっぱりウォーキングは非常に多いんですけども、はい、やはりウォーキングもですねあのなかなか続けるのが皆さん難しいということなんで、ウォーキングをやっぱ続けていく一つの秘訣としては、はい、健康づくり委員会でいつも言っているのはやっぱり万歩計を、ね、持つというのがとても大事ですね。常に自分で何歩歩いているというのを意識すると、はいはい、まあ、厚生省の21年プランだったかな、そういうのではだいたい目標はあの8000歩から1万歩と
8000から1日ですね、
はい、だいたい2歩が1メートルという計算ですので、はいはい、4キロから5キロという考え方ですね、はいはい、それであのそういう万歩計を持ちながら、あ今日は何歩歩いたと、うん、あと何歩足らないからちょっとやろうかとかね、はいはいはい、それから今年月曜日は幕が歩けなかったんで、うんうん、あのせいぜい4000歩しかなかったんで、はいはい、あとの5000歩ぐらいはじゃあ日曜日にプラスしようかなとか、はいはい、っていうそういうね、うん、そういうふうにねあの万歩計を持つことによってね、はいはい、そういうことが、それと、
ね、
それをまたあの皆さんね3ヶ月間みんな記録できるようなあの、はい、用紙を皆さんに配っておりますので、うんうん、はいはい、そういうのを配っているというと、はい、皆さんそれに書いてです記録していくと、うんうん、それと一緒に体重計 体重の測定も一緒に書いてグラフにするとですね、はいはいはい、その関係が非常によくわかるということでですね、うんうん、はい、あのそれがまた非常にあの続けていくという、はい、ですから今いろんなあの、レシピがいろいろありますね、アプリがありますので、はいはい、携帯の中にね、うん、そういう携帯の中で今うまく使ってグラフにしていくという、はい、それがねとてもあの効果的だというふうに思います、うんうん、はい、であの万歩のウォーキングの時に皆さんちょっとあのあれなのはまとめて歩かなくちゃいけないんだというふうに思い込んでる人が結構いますので、
この日に8000歩歩かないといけないとか、
そうじゃなくてですねこれをね分けて何回でも分けて歩く、はいはいはい、ですから朝起きてから夜寝るまでに何歩歩くかということが今の目標なわけですから、そういうふうにするということです、
1日のトータルとして
それをやるということですね、はいはい、あとよく多いのがこのスクワットですね、はいはい、それから筋トレというようなあの、はい、ストレッチ運動とか、はい、からもう一つラジオ体操というのが非常に多いですね、はい、ラジオ体操が非常に多いです、はい、このラジオ体操は子どもと一緒にやるとかですね、はい、それからあの医療生協の職員でいうと職場で、はい、朝の朝会の前にですね、はい、あのその職場の中でラジオ体操の曲を流してやると、はいはい、そういうのが非常にまあ一つの特徴です、うん、からある組合さんはですね目が不自由な方なんです、はい、うん、この方はですね外になかなか歩けないからということで、はいはい、うちの中の2階までの階段を10往復、
10往復、
これを3ヶ月間続けたと いうことでですね、
かなりの運動になりました
ね。これはね結構なあれなんです。で、私は先ほど階段の話をしましたけども、筋トレにおいての階段はとってもいいですね。とてもいいこと、僕なんかみたいな登山をしている者にとってはですね、この階段の上り下りからまた降りるという力もね、とても大事で、大体登山の時に事故に遭うのは大体下山降りる時なのね、降りる時の体重をスパッと支えるこの力がとても大事ですので、筋トレが非常に効果的だということですね。ということで3ヶ月間ね、続けるというこの月間なんですけども、いろいろな皆さんコロナ禍の中なんですけども、工夫をして頑張ってるというのがね、見えてきましたね。そういうことをやってます、はい。
この階段やっぱり3ヶ月続けるというのはそれだけ筋力、
だいぶ強くなりますね、
ありがとうございます。また引き続きですね、ちょっとフレイル予防についても教えてもらいたいと思うんですけど、
フレイルの
問題、ましたかね、
いいですよ。フレイルの問題はですね、沖縄の問題、フレイルの問題は65歳以上という高齢者の問題なんですよね、つまり沖縄はメタボの県だってよく言われますけども、65歳までの若い皆さん、60代までぐらいのとっては肥満のメタボの問題が大きな、大きな問題です。ですからどのようにしてこの体重を、減らしていくかという課題が大きな課題なんですけど、このフレイルの問題というのは実は65歳以上の高齢問題として、今後ますます高齢化時代を迎えるわけです、でそれこそもう人口の3分の1ぐらいがもう近づいているわけですね、2025年問題というのは団塊世代が入るわけです、そうするともう 30% を、超えちゃうという時代になると、これからは日本人では100歳時代だと言われるわけです、そうすると生存率は高くなる、寿命は長くなるんだけども、健康寿命は、差が10年ぐらい、9年から12年、男性が9年、女性が12年という、介護を要する時間があるわけですね、この介護を必要としない時間をどれだけ短くするかというのが、今後、とても社会的にとってもですね、長寿社会を迎えるにあたってもとても大事なことで、そのフレイルというのは、その介護をしなくてもいい健康な状態と、介護が必要になるような、ちょっと寝たきり、みんなの力が必要になる、この中間のことをフレイル、虚弱というね、そういう言葉で使っているんですけども、これをなくしていく、健康な状態に持っていくということが、今後ますますね、高齢化社会を迎えるにあたって、一番重要なことだろうという、そういう位置づけなんですね。ですから、このフレイルというのは何なのかということを、自分一人一人が将来、介護が必要でない状態に作るためにね、そういうことをこう勉強して準備していく、ということがとても大事だろうというふうに思うんですね、それでフレイルの診断というのがありますけれども、一般的には急に体重が減ってきた、筋肉がね、結局はだんだんよく萎縮していくっていうかな、
筋肉の衰えで
衰えで
体重が減る、
そういうことなんです、食欲、もともとはいろんなのが加齢とともにですね、活力っていうのが下がってくる、食欲もなくなってくるとかいろいろあるんですけど、基本的には食べる力を含めて、衰えてくるわけですね、その表れとしてこの半年ぐらいに体重が 2,3 キロ急に減ってきたとか、疲れやすくなったとか、から握力もなくなってきた、特によく言われるのが信号がね、青に渡るときに、青の時間内でしっかり渡りきれない、こういうのは一つのね、信号ですね、それから一番簡単な診断の方法でですね、指輪っかテストっていうのがありましてね、親指と人差し指で輪っかができますね、この輪っかをで自分のね、ふくらはぎの一番太いところに当てるわけで、でこれがね、隙間がね、空いてる人、これはね、ちょっと痩せすぎ、筋肉がもう足らないということです。ですから今の言ったようなことが当てはまるような方はですね、自分はちょっとフレイルの傾向があるんではないかなということをですね、気にする必要があると思います、
自分でもちょっとやってみるということですね、
そういうことです、
自己診断
で、今指輪っかテストをですね、自分のふくらはぎに当ててみると、そういうことが特に大事じゃないかと思います、でこれをね、 じゃあそれを治すためにはどうしたら、予防するためにはどうしたらいいか、ね、はいはい、一つはこの身体活動としての運動ですね。先ほど言ったその歩いたりから筋トレとか、はいはい、そういう形で筋肉を鍛えていくと、はい、歩くだけっていうのはあれ有酸素運動で、実はウォーキングだけではなかなか筋肉はつかないんですよね、はい、あれはあくまで有酸素運動ということなんです、はいはい、ですから先ほどが言ってる階段とか一時的なスクワットをやるとか、はい、片足立ち、この片足立ちっていうのも非常にいいです、はい、右足だったら右足だけ立って約1分から2分、左足に変えて今度は1分から2分立つ、これ片足立ち、
これ家事しながらもできますね。
そうなんです、だから本当にちょっとした待ち時間とかね、はいはい、そんな時なんかでも非常にいいです。あと2つ目がその栄養の問題ですね、はい、つまり、しっかり食べる、65歳以下のメタボの時にはできるだけ食べないということなんですけども、65歳以下以上からはですね、逆にちょっとふっくらしたぐらいが一番いいと言われてるんですね。ですから食の問題、特にタンパク質ね、タンパク質を取る、お肉、筋肉っていうのはタンパク質でしか作られません。ですからね、糖分をいくら取ってもダメなんですね。エネルギーを誰も取ればいいというものじゃなくて、タンパク質をしっかり、目安として 60g っていう具体的な目安がありますけど、はいはい、それをしっかり食べれるための今度は口の、ね、はいはい、歯をしっかり、口の機能を噛む力、そういうのをしっかりするという、はい、これね、もう一つ重要なのが社会参加っていう、
社会参加、
活力っていうんでしょうかね、はいはい、ある意味での生きる力とか、夢だとか、そういう社会的活力の問題でしょうけども、社会参加ですね、それをやると、この3つが非常にバランスよく取れていることがフレイルを予防する。ボランティア活動をやったりとか、いろんな老人会とかお友達とか、外に出たり仲間で友人やお友達といろんなことをやると、そういうことが非常に重要だということで、
大丈夫ですか。
はいはい。
あと先生、今人のつながりが大事ということでお話しいただきました。本当に、サークル活動とかそういったいろんな活動ですね、やっぱりやれるようにということで、外にね出ていく活動も必要かなと思いますね、はい、ちょっとだけ休憩入りますね。はい、今ですね、原国先生にいろいろお話伺ったんですけど、ほとんど時間もあれなんで、最後にですね、少し一言お願いしたいなと思います。
継続こそが力なりっていう言葉がよくありますね、はいはいはい、結局は健康を作るということにしても、結局もともとはその栄養という、はい、毎日毎日の積み重ねですよね、体を作る元はやっぱり食事なんですよね、はいはい、ですからどういう食事を取るかということと同時に、この健康を作るためにはやっぱり継続して一つの目標をしっかりと、はい、続けるということだろうと思いますけど、はいはい、そういう意味では目標をできるだけ具体的にするというね、分かりやすいようなことにするということが非常にあれですね、1日どのぐらい歩くなら歩くとか目標をする、はい、そしてそういうのをできるだけ見えるような形でグラフにするとか書くとかということが一つの秘訣で、継続するための秘訣ということですね。それと健康づくり月間でも特徴的なのは、親子で一緒にやるというのは非常に子どもさんから刺激を受けるし、親子の対話という意味でもそういう刺激し合う非常にいい意味でのね、ありますね。お母さん今日どうしたの、サボったのなんてね、子供から言われるとね、強い母親が頑張るというようなことがあったり、子供もまた非常に自分がやっていることを自慢していくという、そういうことがあります。それとうちの職場でもそうですけど、やっぱり職場の中でね、グループでやっていくと非常に続きますね、ということはやっぱり続けるということがね、健康づくりの一番大事なことで、続けるためにはどうしたらいいのかということで、それをやるためにやはり一人だけっていうのももちろん重要ですけども、やっぱりできるだけ複数でグループで仲間でやるっていうことがですね、非常に続くための一番いい方法ではないかと思います。それから結果が出るっていうことがやっぱりもう一つなんです。で、結果が出るのはですね、やっぱり簡単には出ませんね。ですからやっぱり、つまりですね、私たちの月間がどうして3ヶ月間にしてるかというと、人間3ヶ月間ぐらいやらないと形は変わらないというかね、物が身につかないというのがありますので、3ヶ月間続くとどうにか 続くんではないかということで、一つの3ヶ月間というのを目標にしてやられたらどうかなというふうに考えております。まあ、だいたい続けること、グループでやること、そして3ヶ月という目標をね置いたらきっとうまくいくんではないかというふうに考えております。
はい、先生どうもありがとうございました。今日はですね、健康づくり、まあ、フレイル予防等々についてですね、原国先生のお話を伺いました。次回はですね、認知症について、まあ、老人介護、老人保健施設、かりゆしの里の諏訪子早苗さんにお話を伺いたいと思います。それでは皆さん、沖縄医療生協虹の広場を終了いたします。また来週木曜日14時半にお会いしましょう。